の写真撮るっていう意味ではそれでもいい、うん、いいなと思う。
そしてその、まあ、先々週かなあのバレエの試合、女子バレーの試合見に行った時に、うんうん、なんとなくちょっと写真撮ろうと思って望遠やなと思ったら結構な望遠の仕方してなくてね、今までの、まあ、それ3倍やから、今までの単純に3倍ぐらい、その反対側のなんかちょっとマスコットと選手がなんかキャッキャやっとったから、うんうん、ちょっと撮っとこうと思ってどこまで行くかなと思ったらもうほぼアップまでかないと、もう
か
バストアップぐらいまで行って、あ、ここまで行くんや、やりすぎやりすぎって戻した。それはすごいすごい。いいね、それ以上と思ったらプロマックスすごいねっていう、その運動場の矢は反対側まで取れるぐらいの勢いだよね。
目悪い人にはいいね。
あ、かもね。
うん。
あ、いい感じ。始めよう。ちょっと待ってね。うん。OK。では行きまーす。はい、ラジオタケレッツのパ、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、本日は丸と2人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日は2月3日の早めだね、9時20分ぐらいでございますと、
うん、節分ですよ、節分。
ああ、節分、そう、うん、全然忘れとって
ここ同じく
ここ来る前じゃ、途中じゃないか、一応気づいたのはこの収録の2時間ぐらい前に宮さんがなんかおもむろにこの番組 の, このメンバーのグループラインに写真上げてきてあ、そっか、節分かぐらいの季節感のなさ。
僕今日夕方スーパー行った時に恵方巻きが売っとって、うんうんうん、なんか特売シール貼ろうとしてるから夕方であれ今日もしかしてこの日かっていうので、
なんというか
気づきましたわ。
チョコレート以上に切ないというか2月14日もね、まあ、チョコレートの場合、まあ20 あ、でもそうか、あれも季節もやから、どうせ14中にもうなんか3割引きとか5割引きになるんやろうけどさ、これはもう、
まあ、チョコレート14日はなんとなく、あ、14日やなってそわそわするけど恵方巻きってあんまりイベントとしては認識してないかもしれない。
ああ、そうね。コンビニとかでバンバンやってるのにはなんか定着してる感がないね。
うん。
まあやってるとか、まあそれこそ皆さんも多分あんな感じやから、ま、毎年やってるのかな。
やっぱ子供おったらやるよ。
ってもんなんかね。
うん。一人やったらそんな。
ねえ。
お腹空いたし寿司食っとくかぐらいの、うん、感じかな。
そう、実際ここ来る前にドラッグさんのウェレシアに5割引きシールだったから買ってきたけどさ、まあ改めて、まあの量あるよね一人でこれを食ったらもう割とこれとちょっと汁物となんかおかずがないで OK になっちゃうぐらいの、
まるまる1本やって多く。
あ、でもそっか、これまだ短い方か、
これの倍やっちゃうな。
これが大体12、3、15ないね、12、3センチやけどね、
1.5 倍ぐらいかな、
20センチぐらい。
うん、
まあまあだね、
まあまあ、あんな一気に食べれんけどね、
あんなお作法とか知ったこっちゃないから、ね、まんまく知らん切るやけど、20、しかも同じ具で20円円はなかなかだね。
ちょっと豪華やって、
あ
ー、サーモンと、あ、食べんかもしれんけど、うん、サーモンとイクラと入っとったから、
うん、あー、そうかだからってのもあるのかね、その恵方巻きってやたらと豪華 なんか牛肉の和牛のなんとかかんとか、
あ、うん、あるね、
魚でもなんかいいやつみたいなのがあるけど、
うんうん、
そうか、まあそうだね、普通の恵方巻き延々20センチか食っとったら飽きるって感じなんかね。
まあ今日食べた感じで言ったら、うん、途中で醤油つけたくなるから一回外さないよね、
うん、まあ、その20センチか1本丸々とか食っとれんって話よね、
うん、
という、まあ、絵本分けを置いといて、今美味しいコーヒーと、はいはい、これクラブハリエだっけのバームクーヘンを、
うんうん、美味しいのよ、
いただきながら、収録ですけど、このコーヒーどこだっけ、あやコーヒー、
これはね、あやコーヒーっていう僕がいつも行ってるコーヒー屋さんのインドネシアかな、
うん、
うん、なんか、
うん、
土とか石みたいな味線形
土とか石みたいな味っての
は、アースな感じ
アースな感じ、
なんか泥臭い感じせん、これすっごい好きねんけど、
泥臭い感じ、
なんか石食っとるみたいじゃない、
わ、うん、かんない
あ、でも うん、このソムリエみたいな業界では、うんうん、あながち間違いじゃないみたいねん、これ土臭いとか、なんかね、そういう表現の仕方、
見た、 ワインのなんか味のこのグラ、なんか円グラフみたいな感じで、その酸味とかなんか旨味とかなんとかっていうのをそれぞれ表現、なんかなんだっけ、まあ太陽の光とか芝生のとか、だから美味しくない方では、まあ酸味がきつすぎるってことで、なんかなんだっけな、雑巾のなんとかの匂いとかあるけど、それのコーヒー版っていうのも確かあってんで、そっちは全然ちゃんと見てないんやけど、多分そんな表現が、
干し草のとかなんかそういう形容の仕方をするかも
しれない。やっぱりワイン的なその評価表現方法がある
よね。うんうんうん、
俺がハマってるビールだとそういう表現ないからさ。あれはもうちょっと、
あ、そうなん、
まあ、パッションフルーツとか、まあ、そのフルーツ系の何がしかあるとか、うんうん、うーん、まあ苦味とか、まあちょっと塩効かせてるとか、
うんうん、
そんな感じで、そのなんつうの、このビールは星、ちょっと太陽の星草のようなってのは聞いたことないね。
いいんじゃない、あの第一人者で
できる気がしない。
まあ、でもイメージは伝わりやすいかな。
ああ、まあ、いや、そうだね、味のそのままいっちゃうと、まあ、その味しかないけど、まあ、もうちょっとふわっとした側の雰囲気を伝えようと思ったら、そういう表現、ちょっと形容、まあ、なんだ、例えを使った表現の方が、まあまあ、うん、むしろつかみやすかったりするのかね。
飲んでない人からしたらイメージしやすい
かも、ね、かも、かも、うん、なるほど、まあ、
石みたいやって言われてもわからんけど
ね。それはわかんない。いや、まあ、美味しいコーヒーをいただきながらの収録という感じで、
これも食べてみて。
クラブハリエ、うん、そう、あの2人しかいないから、
ちょっと
冷めてきちゃってるんだけど、せっかく温めて
きた、もう一回チンしてもいい？
ああ、いや、ん、温める、
これね、あの温めた方が絶対いいですよ、
はい、じゃあちょっと編集
しばしお待ちを。
では、はい、編集点
どうするん。
あ、じゃあ先俺からいただきます。 あ、うまっ、うんうん、あったかいバームクーヘンってそういえば初めてかも。
でも出来たてってあったかいからね。
出来たてのバームクーヘン食うことある？
うーん、
そのクラブハリエのあっこでなら多分できるんやけど、うんうんうん、
あれを食ったらこれはうまいと思うね。
あ、俺クラブハリエ1回しか行ってないし、その時はお土産買って終わったけど、あっこで食べたことある、う
ん、あそこで食べたことある、あそこで食べたので、うん、こりゃうめえってなって、
うん、
生クリームと一緒に出てくるんだかな。
あ、お店の場合はこういうただのロールカットじゃなくて、うん、プラスもう一手間かかってって感じなのか。
ただ、
うん、
あの一人で行けんかったのよ、
うん、
その単身で、
うん、
そこのカフェに入りづらくて、どうせ頼むのバームクーヘンとコーヒーのセットでいいけど、
うんうん、それはいいんじゃない。
ちょっとね、気が引けましたわ。
え、井の頭五郎氏を見習って、
おじさん一人で
井の頭五郎ちゃんみたいにこう全然お構いなしになってもりもり食ってもよかった
ね。ちょっとメンタルがね
ダメやった、
うん、
あ、でもこれ本当美味しい。こんなバームクーヘン温めるとこんな美味しいんよ、
うん、これはもう、あの僕も普段、
うん、
あ、何でも温めんとめんどくさいから温めんと食べちゃう方ねんけど、これに関しては、
うん、
温めた方が絶対うまい、
うん、まさに、うーん、なかなかちょっとパンケーキ感あるというか、
うん、
まあ、バームクーヘンですよね、冷たいのは当たり前やから、そのままもっとサクッとした感じとか、その周りの砂糖とかもあるけど、
うんうんうん、
このふわっとしたバームクーヘンって面白いし、面白いとか普通にうまい、
うん、しっとり。
お店であるのかな、こっちの辺でも。なんか気の利いた喫茶店とかやったらバームクーヘン、あ、でもないか、見たことないな、メニューで。
あれ、あこ
ん、
シュッシュ
シュッシュ、なんか聞き声あるぞ。
クラッツキーなったっけ、クラツキに
シュシュってあるけど、トゥールモンドシュシュクラツキ本店、うん、
そこはあのバームクーヘン作っとるけど、
どこだ、
あったかいのあったかな、あったかいのないような気にするな。
あー、ビーンズの裏ぐらい、
うん、
あー、なんか、え、ケーキ屋のイメージ。あ、ケーキ屋でいいのかい。
ケーキ屋や、
あ、ケーキ屋で、そっか、バームクーヘン作ってるから、ここでそのままいただけますよと、うん、へーへーへー、うん、美味しいのを食べながら、まあ、
うん、
何を喋ろうかなっていうのは特になんとなくでしか決めてないもんで、
一旦喋りたいスポーツのやつじゃないの、
うん、ああそうやね、先週の収録で、まあ、PFU 見てきたっていうのを瀬戸さんと話して、
うんうんうん、
これで一応全体コンプリート、石川県にあるプロスポーツ、サッカー、フットサル、野球、バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、卓球、一応、まあうん追加で、まあ、プロかどうかちょっと分からんけどもバドミントンまで見た、
うんうん、
で、前回の4人収録でにこれプラス、まあ、今後はそのお相撲さんとかいるからその辺も見れたら面白いかなとか、
うん、
あとは、まあそうか、まあ、これ完全に趣味やけど、まあ、プロレスも来るから、
瀬戸さん言っとったね、
うん、話を、まあ、そんな感じをやりつつ、まあ、2週目というか、まあ、一通り見た中で、そうだな、まあ、サッカーはまあすでに新しいスタジアムになるし、まあ、ちょっと J3 に落ちはしちゃったけども、
行った、
あこ、まあ、行って
ね、まだ行けてないんけ、
だってあれってクラウドファンディングかなんか その申し込みにやった人だけ先行で
じゃなか
った
かな、そうなんや、
来週か再来週ぐらいになんかある一般であるんだったかな、試合があるんだったかな、まあうんぐらい、うん、で、まあうん、サッカーはいいなっていうのですし、前も言ったように野球はその2軍プロが来た時、
うん、
今富山との試合しか見てないけどプロ来た時にどうなるのかなっていうのも気になる、
うん、
あとまあ普通にハンドボールはまあ強いから面白いなっていうのと、バレーボールかなどうしようかな、でも、うん、よかったんやってね、その先週見に行ったやつ、先週でいいか、先々週か見に行ったのは、うん、
バレーボール面白かった、
よかった、うん、まあまあサンドルでストレートで勝ったっていうのもあると思う、
うーん強いんやんね、
いや順位はね、試合としては相手が2位、こっちが、7位、8位だったから。
え？
で、そう、え、勝つんだって、まあ、ぜ
な
ん、
予告じゃないし、
まあ、なんだろうな、まあ、地震があった後の2試合目みたいな感じで、うん、まあ、結構気合は入っとったっていうのはあるんだとは思う。
うん。
うん、前回のメモでいくと、あ、ごめん、違った。相手7位だ。まあ、7位対10位、こっちが10位。
うん、うん。
で、まあ、でも、うん。それで勝つ、まあうん、しかも 3-0 ストレート勝ちだったから、と思いながら、まあ、見とったけど、まあ、その後先週、え、昨日おとついぐらいにやった試合は逆に、まあ、3-0 で負けとったりとか
うん、
けど、まあ、やっぱりこれはまあ先週で新たな話だけど、プレーが切れるからバレーが見やすいっていうのがあるね、
うん、
サッカーフットサルは知ってるから流れの中でも分かる、野球は、まあ、もう知ってるし、まあ、切れるし分かりやすい、ハンドボールはそういう意味ではちょっと難しかったとは思うんだけど、やっぱ強いとなんとなくの流れで応援しやすいなっていうのは、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっとそのバレーボールじゃなくてバスケットボールかはちょっと難しかったかなとか、
うん、ルールを知っとるっていうのは結構アドバンテージやね、
そうやね、あでも言うて、あまあそうか、バレーボールは改めてよく分からないルールたくさんあったし、
だって僕ラグビーとか見ても分からんもん、うん、どういうこと、
ああそうやね、これ屋外のスポーツの難しさっていうのはやっぱその辺はあるよね、
うん、マラソンとかも分からんかもしれん、
でもマラソンでもルールも何も速く走れみたいな、まあ、うん、駆け引きが分からんか、
どこ見て面白いんかなっていう、あでも自分が走っとったらわこの人ハイエこういうフォームなんやとか、
うんうんうん、
そういうのを見るかもしれんけど、盛り上がるかどうかって言われたら、
要はこれは今現地で見たって話だよね、
うん
うん、確かにマラソンを、じゃあ金沢マラソンもし見に行ったとして、
うん、
まあ、知り合いがあ頑張れわいとして先頭集団見てなんて思うかって思ったら
何もすげえ速いのビューンって行くよ、
うん、なんかな、
まあまあ、あの自転車競技も一緒かもしれんね、
うん、
あのなんとなく逃げて先行してとか、
うんうん、
そういうのが分かっとればあの全体見て面白いかもしれんけど、うんうん、一緒のことかもしれんな、
言われてみれば、ね、まあ、知ってるからやってるからまだつかめるけども、
うん、
まあ、そういう意味ではやっぱり屋内のやつの場合は MC さんが結構入っとって分かりやす、うん、できるだけ分かりやすいように演出とかしてるっていうのはあったなっていう、まあ、バレーはそれが本当それが良かった、うん、まあ、何やかんやって V1、まあ、日本の一番上のリーグやからね、演出含めてやっぱそれのちゃんとしてる感は、
うん、なんか名物選手とかおるん、
あまあこれは前回も言ったけど、
江端さん
あごめんそれ、そう、それ知らんかった俺は、見て いいなと思ったのは、あれお名前を控えてないぞ俺、前回喋ってないからね、まあキューバの選手
キューバの選手ブルーキャッツにおるん、
そうそうそうそう、バルデス・メリッサ選手
難しいな、
ちなみに日本語ペラペラやった、
へえ、
うん、やっぱりまあうん、なんだろうな、南米系の黒人選手でこう長い手足でこうしなやかに動くのはすごいな、うん、なんかかっこいいなと思ったし、実際その試合の MVP やったからインタビューで、まあ、そこであのヒーローインタビューですみたいに言ったら普通に通訳さんはなんけど大丈夫なのかなと思ったらペラペラやったっていう、
なんて人、
バルデス・メリーサ、もう PFU 外国人選手2人しかおらんから、
ちょっと待って、ブルーキャッツやろ、ああ分かった、
うん、分かった、
23番
かな、うん、
これはどこ出身なの、
キューバ、キューバしか書いてなかったと思うけど、それにキューバの何、
キューバしか書いてない、う
ん、キューバの何県とか言うのも分からんですよ、
うん、
一応ただ高校はこっちなんだよね、
古川学園高校、そ
う
そう、う
ん、
高校、
うん、まあ、早いうちにこっち来とるから日本語ペラペラ、
うん、
うん、あれというか日本代表の強化合宿に参加とかだから、もうなんかその辺の資格あんのかな、
あ、ちょっと待って、
うん、
可愛い子おるよ、
名前は
池谷優香、池谷優香さん、
それ若い子じゃない、
リベロやわ、
ああ、そっちか、そっちかってあれだよ、うん、そう、まあリベロはあれね、あのユニフォームの色違うからかなり分かりやすいね、目立つねっていう、そう、あと背が低いから逆に、
うん、
うん、あ、へえ、前所属ヒサムスプリングスことは今2位のチームにおった選手が移籍してきたんだ、へ
え、あれなんかちょっと待って、
うん、
なんか中学生か高校生みたいな、ああ、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
なんかセーラー服の、
そう、詳しくは知らんけど、なぜかあのリストみんな笑顔の写真の中に学生服がいるんだ
よ、ね、高校生か
になってる、うん、まあまあ、いわゆる強化指定選手みたいなのがいるんでしょうな、
うんうん、
学生の身分、まあまあ、学生の、年齢で入って、プロに参加してもいいよっていうのが枠があるんだろうね、
将来有望やね、
うん、そうね、今今年高校3年なのかな、全然わからんかった、うん、まあ、だから PFU は、はいはい、まあ、普通に、あ、そう、 PFU とハニービーか、
うん、
ハンドボールの試合を見て、まあ、いいなと思ったんだけど、いや、それを見て改めて、あれ俺背でかい女の人好きなんかなと思ったけどね、あれ
木村沙織
って誰だっけ、バレーボールだっけ、
バレーボールの綺麗な人、
え、今も代表、もうちょっと前の人、
もう選手は引退したんかな、
うん、いや、うんうん、そのハンドボールはやっぱり、
か
その、うん、いや、分からん分からん、なんとなく、うん、あれと思ったぐらい、なので
ビビッと来てん、ビビッと、
ビビッとなのかな、あ、まあまあ、でもやっぱり背高い人ってかっこいいからさ、
うん、
基本的に、
あ、昨日、
うん、
ね、
うん、
ホームセンター武蔵行ってんけど、
はあ、
資材コーナーの店員さんが背高かった、
うんうん、なんだそのピンポイントな情報、
ちょっと可愛かったわ、
え、武蔵
ちょっと行ってみて、
どこの武蔵、
お京塚の新しいとこ、
ああ、あそこは行ったことないよ、
おおっていう
あ、そんなに180ぐらいある、そんな感じ、
70はある、75以上やと思うよ、なんかスポーツしとるんかな、バレエとかっていう
感はある
感じです、
なるほど、
ちょっといいと思いますよ
知らん、俺も明確にね、ああ、俺はこれが好きなんだってわけで、あれもしかしたらって感じだから、なんともよ、
じゃあ確信へと変わるんじゃないですか
まあそれも含めて
見てみましょう、
うん、ちょうどまだ、どっちも3月ぐらいまでシーズンなのかな、だから、うん、ハンドボールが来月中ぐらいに、そう、やっぱり地震の影響で何試合か、まあ、会場変えたりしちゃってるんだよね、
うん、 そうだね、うん、7号やったら被害もあるとかあるしね。
いやでもハニービーは小松の体育館やってんけど、
うん、
なんかねあれ避難所に使っとるかなんかなんか知らんけど。
ああ、うん、そっか。
2月の23日に試合があるから、まあ、それを見に行こうかなとか。 PFE は普通にその金沢市の総合体育館だから、
うん、
来週かな10日、うん、
総合体育館って、うん、あのほら長谷さん、
うん、
あそこになんか 1.5 時のなんかテントスペースみたいのいっぱい作ったって あそこじゃなかったっけ。
あれはそう多分総合スポーツセンター、
スポセン、
スポセンの方、
うん、あスポセンじゃないん
か、はい、泉野の方金沢市総合体育館、
はいはい、
そうややこしいで、はい、うん、だからまあこっちは それがあるからスポセンでやるような試合あんまないか。でもフットサルの確かオクシエンス大会とか、うん、あっちでそこでやっとったんやけどそれが飛んだんじゃないかな、
うんうん、
あとか、まあ俺が見た中では卓球か、卓球スポセンだったけどそれはもうできないっつって別のとこで、
うん、
そこはやってるみたいね。
そうか、まあまあ、
うん、まあ、その辺を見つつ、あとはまあ実際バレーボールはかなり良かったし、まあ、瀬戸さんなり宮さんなりは経験者だから、
うん、もう今度あ瀬戸さんもか、
瀬戸さんも昔やってたんじゃなかったかな、うんうん、だからあじゃあねあれ か, なんかソフトバレーかなんかやってたのかな大人だったから、
まあ、もうかじっとるからね、
うん、そういう、まあ、またあるかな、まあ、その大体この手のチーム年に1回はその、県民無料デーとかやってるから、
うん、
その辺でみんなで行ってもう楽しいかもねっていう、
うんうん
うん、
バレーなら見に行ってみたいかな、うん、
そう誘いやすい、まあ、ただ次それが次いつなんか分からんで確かそうあの俺が見に行ったその2月じゃない1月の試合、PF の試合が県民でやったみたいで、うん、俺知らんと普通にあのお金払って入ってあれあしまったぐらいの。
えなんと
、まあ、先にもうあのなんつうの予約というか
あ
で払って、うんうん、当日で買うんやったら多分そこで何かできてないのかね。まあまあうん、だからまあ来次はだから来年あ今年の10月は11月かもしれんけど、まあ何かあったらみんなに声かけて行ってもいいかなと、うんうんうんうん、思うし
行ってみよう、
うん、そんな感じでちょっと、うん、俺が見た範囲でこれはうんまあだってじゃあマールは、うん、あんまないか
何
まあ、ゆっくり見れるっていう意味では、まあ、マルと一緒に野球見に行くってもいいかなと思ったり。
野球がね僕あんま分からんのよね。
一番でもなんかぼんやり見れる。
サッカーは、
うん、あサッカーの方が
いける。
あじゃあ、うん、あそっかあの新しいスタンドジャムになんかムラムラしとったらしいから。
あそうそうそうそうあの、うん、とんがったとこがね多分屋根のとんがったとこがね、
まあ、こけら落としの試合は多分なかなかチケット高いと思うから、
うん、
まあまあ、2、3試合目ぐらいの、まあ、ほどほどのところを見に行って
それ、ね、半分建物探訪だよね、
うんまあ、ちょっと、まあ、そういうこと早めに行って
そう、ね、
何するでもなく、ね、柱ああこの柱が何センチかなみたいない
い色してますね。
あこメッキあああステンなるほどこステンかみたいないいかもね、うん、まあまあそう新しいとこだから、まあ、フードもたくさんあるだろうしね、うん、
そうだね、うん、イベントごとやしもしかしたら仕事で行く時も今後あるかもしれんけどね。
今まで制限絡みってのはない。
制限絡みはない
今までとその聞いた話は3月はマラソンぐらい金沢マラソン
金沢マラソンの設営ぐらいかな、うん、なんか知り合いの人が言っとるとすれば、うん、そのズイウンさんか、うん、ズイウンさんがお店出しとるっていうことぐらいで、うん、
あらあったあった、
うん、
ちょっとおしゃれな感じのでもお酒も出しますみたいな、
うんうん、まあまあカフェやっとるから
なんかレモネードビールかなんか買ったわ、
うん、良さそうやね美味しそう
飲みかうんという感じで、まあ、スポーツ、まあ、1週目終了で2週目に向けてちょっと、うん、そうだね
いいね着々やね
着々だし、まあ、実際ねこれ、見に行った時に見に行った後に毎回毎週行ってる英会話教室、
うん、
英会話教室って、まあ、テキストも読むんだけど初め20分ぐらいフリートークパートみたいなのがあって、
うん
今週何かあったみたいな
あもちろん英語で
そうそうそうそう、うん で聞かれて、まあ、じゃあ、先週末サッカー見に行ったんだとか、そのバレーボール見に行ったんだとか。
え、それを英語で言うの？
ああ、俺は、ただそれは俺は毎回ノートにあらかじめ書いていくよ。
ああ、うん、あ、なるほど。
うん、その I went to なんとかかんとか、その、バレーボール V リーグゲーマッチ、in 金沢ジムみたいな感じで、
うんうん、
書いて、まあ、ある程度それ、まあ、まあ、できるだけ読まんようにしてするけど、まあ、大体こう見ながらやけど、でそれを出て、まあ、面白かったかどうかとかって話して、大体毎回最後にその英語の先生に聞かれるのが、誰と言ったのって言われて、バイマイシャイフって一人で言ってきたっていう
ちょっと鉄板ネタみたいになっとるやん
、うん、まあ単純にやっぱりその海外的には一人で見に行くってあんまりないんかなと思ったりもする。
え、そうなんか、
どうだろう、分からんけど、まあその人も何かのファンです、すごいファンです、ここの試合はもう、うん、まあ、毎回行くんです、まあ、それは一人もあれば二人もありますじゃなくて、全然だってバレーボール、ハンドボール、卓球、バドミントンとか、
うんうん、
バラバラに見とくから、それは何か友達とそういう趣味があるんかみたいな感じに思われてるんかもしれんけど、
まあ、うん、チャレンジ中やっていう
そう言ってるけど、ね、一応毎回行くから誰かと言った、バイバイセルフっていうだからちょっとそこで、いや実はちょっとフレンドと言ったんだっていうのも面白いかなっていうね、
うん、次そんな言ったら、
うん、
すごい食いついてくるんじゃない、
リアリってかもね、うん、うん、まあそれも含めてちょっと次は、まあ自分でもう一回楽しむのもあるし、その誰かと一緒に行くっていうのもね、
うん、
いろいろと考えてみてもいいかなと思ったりするですと。
一通り行ったからな、
うん、うん、もうないよね、今から新しくスポーツ、
うーん、
ないよね、まあ、強いて言えば高校野球とかぐらいか、でかいと。高校野球、高校サッカー。うん、
まあ、推し活、スポーツ観戦。スポーツ観戦。
まあ、そうね、もう推し活ではなくなってるね、うん、完全に。
まあ、スポーツ観戦、
ね。まあ、うん、そうね、もともと推し活って言っとったのも、なんか、その、もう一つ、なんか、より立つところが欲しいみたいな。
うんうん。
うん。
まあ、いいんじゃないですか、うん、時間の使い方としては、うん、面白いなと、
ボケっとするぐらいなら、まあ、スポーツ見とる方が面白いし、うん、まあ、地元にそれせっかくあるんだから、
うん、
うん、まあ実際ね、飯も含めて楽しいなってのあるしね、うん、
そうだね、
うん、
うん、
で、そう、まあ、ああこれも言われるんだな、そういえば、あ、まあその英会話教室で、何かあった時にその映画見に行ったっていう話もするんやけど、
うん、
一人でみたいな、誰とみたいな、まあ、一人で映画見に行くっていうのは、まあ、これはでも、まあ、日本人でもまあやらん人はやらんよね。
いや、まあ、僕も一人が多いかな、
うん、俺も多いんやけど、うん、なんとなくネットなんか見ると、いや、一人なに、前これ丸の時やったっけ、なんか一人なになにってハードルが高い、そうそうそうそう、
うん、
うん、あの時確か一人イタリアンフルコースか最上級ランドだったけど、それは難しいけど、
うんうん、
多分それのレベル、その、まあ、3真ん中ぐらいに一人映画っていうのが割とネットなんかで見るとね、あるったりするんでね、
意外といけると
思う、うん、これは全然問題ないんやけど、うん、まあ、まあ2時間一人ぼっちで、しかも終わった後誰と喋るでもなしっていうのはなかなかないのかなと思ったり、
まあ、もちろん、うん、ポップコーンボリボリ食べとれんけど、
うん、
シリアスなシーンになった時に、うん、ちょっと咀嚼するのやめてしまって、
あ、まあまあ、映画に集中するもあるし、周り邪魔せんっていうのもあるし、
う
ん、
聞こえちゃうってい
うでそう、そんなこんなで、そんなこんなで、うん、ゴールデンカムイ見てきたの、
おお、
実写の、
うん、面白かった、
よかったよかった。ちなみにマルはゴールデンカムイ漫画は、あ、アニメで見てる、
あ、うん、アニメで見てる、
漫画は見てない、漫画、うん、そこまで、そのなんだ、最後、今も原作の漫画連載終わってるけど、そこは知らない、
知らない、
ああ、じゃあ俺と一緒やね、
うん、
俺もそんな感じでゴールデンカムイあって、なんかそう、これも評判が結構いい、その事前評判は悪かったんやってね、やっぱりコスプレ感があるとか、なんかいまいちなんじゃないみたいな、まあ、
あの、うん、アシリパさん可愛かった、
可愛いか可愛くないかでいうと可愛くはない、
え、
ね、いや、なんつうか、いや、でもそれはいい、あの、だって変顔とか、だから原作再現度が高い。
そうやね。
そうそう。
変顔はあったね。
そう。ちゃんと変顔してた。もあるし、もともと、評判悪い理由の一つとして、なんかやっぱり、うん、衣装が小綺麗だったんだよね。ゴールデンカメでその山の中駆け回ったりするから、
うんうんうん、
もうちょっとその、小汚い格好なんじゃなかろうか、じゃないっていう話。実際そのルローヌ・ケンジンあたりの評判いいのってかその汚し声がちょうどなんかいい感じみたいな、うん、だから、うん、だからちょっとコスプレ感あるなとは確かに思っとったんやけど、それ全然気にならん、全然はいいかな、でもあんまり気にならなかったっていう理由の一つが、うん、肌が多分あれ汚してんのかな、まあ、肌が汚かったというか肌がその野宿してるやつの肌というか、
はいはいはい、
感があって
戦時中みたいな感じの
かな、うん、一番第一話覚えとる杉本と、一番初めの入れ墨の男が、
うん
まあ、なんかまあ杉本が先に掘っとって、
うん、
そいつに対してそれに対して、酔っ払いのおっちゃん、まあ、多分案内人のおっちゃんが酒飲みながら、
うんうん、
その入れ墨のと金塊の話を教えて、
うんうんうん、
で杉本寝た時にそのおっちゃんがちょっと喋りすぎだって杉本を殺そうとして帰るうちに会うっていう、
うんうんうん、
それそのおっちゃんが、マキタスポーツさん、
うんうん
うん、なんやけど見事に小汚い親父やってんでね
初っ端に毛入れすぎたのか。
いやで実際で杉本もちょっと、まあ、衣装はなんか先ほどとしては小綺麗な感じでしたけど、
うん、
やっぱりなんか肌がなんだろう小汚いっていう表現がいいのか、
うん
うん、いい感じに汚れとって、まあ、それのちょうどいい。でその流れでアシリパさんもなんかアイヌにしては、まあ、なんかこのふわふわな。毛もうちょっと薄、まあ、あんな白いのみたいな感じはあったけど、その肌とかなんというか汚し感が良かった、
うん、
だから、冒頭の質問に戻ると可愛かったかって言われると可愛いっていうよりもなんかいい感じにアシーパーさんやった。
うん、
うん、実際は多分ね本当にカラコンなんやのね、目青かったりとか
いろんな。アイヌの人って多いの？
あ、じゃなくてあれはアシリパさんがもともとロシアの血入ってるのか設定じゃなかったっけ、うん、だからまあその辺も含めて、うん、よかった見た目はし、実際そう見た目の話でいくとやっぱ舘ひろしとかはものすごいやっぱビジュアルが強いというか、うん、
ちょっとどの人がどの役で出とるんか分からんけど、まあ登場人物をそんなに詳しく覚えてないから、
うん、
あの人やっていうのが合致せんかもしれんけど、
舘ひろしは土方歳三です。
舘ひろし
が、
そうなん、
そう実際。いやでもね、だってもう舘ひろしで60いくつかでしょ、あれ映画の、まあ本うん、上映始まる前の予告で、うん、危ないデカの最新作が5月ぐらいに公開なんやけど、
うんうんうん、
見事にもうだってなんつうか おじいちゃん的な位置だったもんね。ちなみに今調べたらできた73歳、マジか
すげえね。
多分そのアブデカの時はある程度もうちょっとシワを隠すようなメイクしてるんだけども、
うん、
その土方歳三の場合は、まあ、むしろ70ぐらいの年の、
あ、そうやね、
うん、しっかりして、でも白髪長髪のひげ、あごひげ感、うん、あとそうか、あんなに低音で喋る舘ひろしさんって記憶にないんやけど、まあそのおそらくそのアニメ版の中田ジョージさんの演技もある程度は意識しとるんだろうね。すごい低音でかっこいい、
うんうん、
池おじい超えて池じじいって感じをちゃんとやっとったのは良かったなっていうし、あとあれかな、玉山哲二が、
うん、
あ名前でも名前が出てこないあの隊長、
隊長土方、
あじゃなくて、じゃなくてあ
ドロリの、
そうドロリの人、
うん、
あほんま名前出てへんな、いいよ、しょ出るかな、あれ玉山たち間違えてるか俺いや、鶴見さんな、鶴見徳志郎、
うんうん、
あれ玉山達じゃなかったっけキャスト
そうやった、鶴見さんやったね、
鶴見さんもいい感じやった、そう、あそうか、まあホームページ見ながら行こう、鶴見さんが、鶴見さんが あ出てこねえ、あれ出てこねえ、あ玉木宏、ごめん玉木宏、名前も私じゃなかった、うん、これはまあまあ多分特殊名結構入れてる感じ、あの
あ、うん、でも本でもあの顔見たら分かるわ、
うん、まあ、ちょっとじゃあまあ順番にいこうか、まあ、そう山崎賢人の杉本太一も初めはなんかちょっと綺麗すぎるかなと思ったけど、
うん、
あでもこれはそうか、映像的には始まってすぐにまだの日露戦争の時 の, あの、
うん、
戦闘シーンから始まるんだってね、からもう大暴れするその山崎賢人を見たらなんというか、ああまあ杉本だなって感じは、あの俺は不死身の杉本だってあの決め台詞、
うんうん、
あれの言い方とかその目かっぴの、まあ、なんとか覚悟がガンギマリしとる感じとか、
うんうん
うん、は良かったし、あれ公式ページでいくと杉本アシリパ次尾形なんだまあ、うんうん、尾形も良かった、うん、うん、尾形もあそのやっぱ尾形の前このひげがやっぱり有利というか、このひげがあると尾形感出るねっていうのはあるけど、う
ん、尾形は誰がやっとるんや、
前田、うん、
あこれゴードンじゃない、
ゴードンって言うんだ、へえ、あ東京リベンジャーズ、あデッドリソーあ若いな、2000年だから今234か、へえ、うん、まあ、まだ活躍シーン少ないけど、まあ、登場シーンかよかったよかった、うん、あ、うん、順番ですよこれ、そう白石、白石はよかったなっていう白石のうざさはいい感じに白石やったっ山本あ優馬さんとか、うん、
うん、
やっぱこの辺のキャラがちゃんと、うん、しっかりしてるから、まあ多分冷静に見た瞬間にはちょっとコスプレ感あったかもしれんけど、うん、いい感じにそのキャラを演じてるから、まあいやいや過剰なぐらいにやってるから、それが良かったんだと思う。
月曜日見てくる
かな、うん、ああ、うん、普通に見に、おすすめおすすめ、
いや、どっかのどっかの月曜日
ああその何ですか、
うん、
お得な日
サービスでじゃなかったっけ、うん、月曜日か
俺はいつも
水曜日か、うん、
あのイオンとかは水曜日だね、
えそうやったっけ、
カホグイオンとかは水曜日、
え
月1か、え1日か水曜日じゃなかったっけ、
月曜日じゃなかった、水曜日、ルネスの、
あルネスの方か、
あそこ何だっけ、ユナイテッドシネマや、
ユナイテッドシネマか、あそっかユナイテッドシネマか、
どこに見に行ったん、
あ俺はカホグイオンやだけど、俺、うん、あれだもん、福利会社の福利厚生で割引ついてるから、
そんなんあるんか、
だから普通に入場券800円かな、
うん、安っ安いね、
800円プラスだからせっかくだからそれがあるから毎回そのじゃポップコーンとか買ったりして、
うんうん
うん
うん、前、
うん、
商工会で、
うんうん、
なんかバッジ当たって、
うんうん、
あんま買わないんやけど、
うんうん、
そのバッジすごいすごくて、
いろんなとこにパスが効く、パス
パスが効く、あの1000円で入れるのね、
ああ映画を、
うん、
バッジ見せたら、
バッジ見せたら
すごいね、それあの
インパルスバッジっていう名前やったと思うけど、
バイトの子知らんくて、え何ですかこれみたいな聞かれたりして、ね、
ちゃんと通用
して、あ通用する、
うん、で1000円で入れて、うん、連れの人も5人ぐらいまで1000円で入れて、
5人、
そしてポップコーンサービスみたいな、
強いな、
すごくない、
優待券みたいな被るそれは、ね、イオンシネマ、
イオンシネマ
だけ、
うん、
かな、あいや
政治の力怖い、
いやいやいやそれね、まあ、使えるもの使っていかんとねっていうの、
うん、
でそんなないんかな、ああそうそう、あとそう、まあ、さすがに CG がそう、クマとかオオカミは、
うんうんうん、
CG ともしかしたら一部なんか人形の着ぐるみ使っとるかもだけど、まあ CG 感は正直あるなるけども、これもまあそれ含めてまあ十分なここに落ち着いてる感じなっていう、
うん
うん、あとさね、その辺のまあそれがややマイナスしたら、逆に大きな実写版のプラスとしてやっぱ街、
うん、
序盤だから小樽とか、
うん、
アシリバさんの、村コタンか、
うんうん、
とかのシーンは、うん、やっぱりすごいね、ちゃんと作ったシーン、まあ、街な感じ、わい雑な感じ、街ならその小樽ならちょっとざわざわする感じとか、うん、実際多分その隅っこの方にちょっと序盤まだ会う前の白石がおったりするみたいな
そうなな
んか書いてあったけど、まあまあそういうのも含めてやっぱそうだね、アニメで描くよりもこの辺は実写の方がパワーがあるというか、
うん、
なんかどっちなんだっけ、ゆるキャンかなんかでもあったけど、その街とか飯はやっぱり実写の方がやっぱ強いねっていう、
ああ
まあ、今回あのゴールデンカムに関しては飯はあのリスとかやから、それ強いのはいいことか悪いことか分からんけどね。ああそう、まあ後で、まあ、漫画見返したらあの毎回料理って結構なんか下処理とかこう皮剥いで内臓、あの映画はさすがにそこはカット、リス捕まえて
トントントントンってやって
るだけ、うん、その内臓処理とかのシーンはなかった、うん、それはまあいいやろね、その辺でっていう、うん、
うん、
ただあのリスの頭食うシーンもあった。
脳みそ、
そう脳みそ、うん、これがうまいぞ食えって言われてあの何とも言えん顔を山崎賢人がするっていう、うん、
なるほどね、
うん、
ああちょっと見物やな、
そうそうそう、
うん、
あとあれだな、まあ、これはちょっと多分プラスマイナスと評価あると思うけど、あのコタンのあのおそまちゃん、
うん、
子供すごい可愛かったんてね、なんか あの子ってもうちょっとなんか田舎の子みたいな、うん、素朴な感じの子やったと思うんだけど漫画では、
うんうん、
普通に可愛かったやつ、まあまあ、
うん
うん、それはそれでいいんやろうけど、
まあ、子役、
うん、そうそう、ちゃんとした子役がちゃんとした、うん、まあ、ちゃんとしたというか普通に、まあでも、うん、
まあ、でもネットのニュースでその話題見とったけど、
うん、
あの割かし田舎っぽい顔立ちしとったなって思うけどね、あんまりあの詳しくは知らんげんけど、その子のこと、
あ、じゃあそう見えたのかな、まあ、そなんかなんだろうな、しぐさが可愛らしかったんでね、
うん、なんか昭和っぽい顔つきしとったね、
顔そのものよりもやっぱしぐさやったのかな、すごいな、えらい可愛いな、おそまちゃんっていう、うん、なんかそう、アシリッパさんと杉本が真面目な話してた時になんか後ろ周りをうろちょろしとってんでね、
うん、
まあ、杉本に興味持ちつつでも話の邪魔しちゃいかんからみたいな感じでツンツンってするみたいな感じ、あーなんか、うん、あー、うん、可愛い、うん、だから全般にその、うん、みんなの なんだろう、役者さんがすごくちゃんとしてたから、見てないけど多分あのキングダムの評判とかいうのはその辺なんかなと思ったりはしたね、
うん、
あれも正直第一印象コスプレっぽいし、そもそも日本人が中国の大陸ものやってどうすんねんみたいな感じとかあったけど、
うん、
うん、あれもあれですか、あれも山崎賢とか、
そうや、うん、最近よく出とるね、うん、
まあ、そういう漫画のものをちゃん、まあ、3次元とか現実にやって、まあ、キャラに寄せつつちゃんとなんとかただのコスプレとかお遊戯会にならないようにするできる人なんやろうね。
山崎賢人は、
うん、
あのなんでそんなに呼ばれるんかね、そういう実アニメの実写版とか、
うんうんうん、
ああよく出とるなと思う、う
ん、まあ、このゴールデンカムイのページ見るとまあ、キングダムもそうし、今の国のアリスとか、うん、オタクに恋は難しいとかやってんね、うん、し、キングダムか、まあ、陰陽師ゼロ、あ、陰陽師やるんや、まあ、これはまあ漫画じゃないけど、で主演になったから、これじゃあ安倍の生命やるんだ、
え、陰陽師ってもうそれ映画化されとるん、
予告やってたよ、
あ、これ見ると今から、
うん、4月19日に公開、あれ夢枕幕の陰陽師だから、昔野村萬斎とかがやったやつじゃないかな、
うんうん、
ただ
陰陽師もの結構好きやから、
あ、そう、
見たい、
陰陽師ゼロってなってるやつし、まあ、映画の予告見る限りはその野村萬斎の時よりももっとなんていうかエンタメに振ってる感じ、
うん、
なんか呪術とかなんとか、まあ、実際その夢枕幕の原作見てないから、これが萬斎版とこの山崎賢人版どっちがより近いんか知らんけど、
うんうん、
いや、まあし、あ、これはネタバレか、やめよう、うん、まあ、とにかく、まあ、ただちょっと長いよっていうのは、実際2時間12分とかが書いてあったかな、
うん、
俺5時40分上映開始で終わったら8時過ぎてたかなくらい、うん、から、まあ、ポップコーン必須って感じ
なるほどね、
うん、うん、まあ、まあ、なんかな、人気なのかな、まあ、平日のその時間やから、客は2人
、うん、
ではあったけど、まあ、それも、まあ、ゆったり見る、ゆったり、うん、
平日はいいよね、
うん、そう、平日のしかも夕方それぐらいならね、7時とか8時になったらもうちょっと仕事終わりの人が来るんやろうけど、もう定時即ダッシュみたいな感じでいけば、そういう時間に なんとかな、少なく見る、うん、これはむしろそっちの方が好きやから、うん、っていう、まあ、ゴールデンカムイと、まあ、もう一個はあのー、 アマゾンプライムで見たんやけど、あの、
うん、
あれまだジョジョ見るんけ、
うん、
岸辺露伴ルーブルへ行く、
あ見た、うん、
見た、
うんうん、
あれも、うん、まあ、元々岸辺露伴のドラマ自体がね、高橋先生がね評判いいし、
まあ面白いね、
うん、まあ、ただそれをよ、まあ、あ、まあ、俺が見てるはずだったの、ああドラマの相棒なんかでもあるけども、1時間尺やったらいいけど2時間にするとなんかちょっと話間延びするみたいな、
うん、
あったけど全然なかったというか、うん、いい展開で、俺も正直こっちの原作は知らんのよって、
まあいい、いいと思う、
うん、
あの僕も原作は見てないけど、う
ん、だからどこまで膨らましたり出したんか知らんけど、まあ、まあ少なくともあれか、編集、女の編集さんは漫画にはおらんから、あ、まあ、いるけどほんとちょっとしか出んから、
うん、
そこはまあ膨らましないんだけど、あれフランス語か喋るシーンとか、なんか非常にそれっぽい感じ、全然フランス語の発音が正しいかとか全然分からんけど、うん、とかケレンの聞かせ方とか、うん、まあ、うん、うさんか、今回でもそんなになかったか、変なやつ、
変なやつ、
まあ、基本的に岸辺露伴シリーズって、まあ、変なやつとあって岸辺露伴が大変な目にあってそれをなんとか解決するっていう
背中を見せてはいけないやつとか、
ジム行ったらなんかルームランナーで横からなんか勝負仕掛けてくるやつとかそこまでのやついなかったよね、うん、むしろ過去の何だっけ、昔あったお姉さんの話とかちょっとしっとりしてるってのあったけど、まあ、その分、まあそれね、2時間尺で多分変なやつできたらちょっと胃もたれしとったかもしれんからそれが良かったんかもしれんし、悪役も割とシュッとしたやつらというか、うん、だったからまあこう、うん、いい実写映画、あれ漫画原作の、評判のいい実写ものを見たいなと思って、もうこの2つを選んだわけやけど、まあ2分の2で当てれてよかったなっていう、うん、だからまあもう1個ぐらいなんか、まあそれこそキングダムとかでも見てみればいいんかなと思ったり、キングダムでも原作漫画からして見てないから、もうちょっと、
うん、なんか、
うん、
アニメで第5期かな、
うん、
キングダム、
あ、
もうなんか最初見た時子供やったシーンがなんか大人になっとるチャプターっていうか、
あ、
うん、が出とって、
うん
うん、まだそこまで行ってねっつって見てないんやけど
まあなんそんだけ続いたよね、まあ成長もしてかにはならんというか、うん、
千人称ぐらいになったん、
知らない、
あの人は、
いやいや、キングダム自体が正直はちょっと苦手なんやって、あの作風が、うん、だから見てない、だからアニメも見てない、なんとなく、まあ、登場人物見て、ああまあその辺やよねっていうぐらい、
うん
うん、ぐらいの感じで見てるからさ、う
ん、そういえばね、
うん、
友達に勧められて、
うん、
今期のアニメ、
うん、
おもろいのあるよっつって、
何、
バンブレイバーンって、
ああ、あのロボット
アニメ、
うん、あれは、うん、見てます、はい、
あれ面白いね、
気持ち悪いが褒め言葉になるっていうね
なんか全然喋らせてくれんみたいな途中でカットインしてくるやろ、
うん、
ブレイバーン
が、ブレイバーン
ちょっと癖だる、面白い、
まあ、癖はめちゃめちゃ癖強いやね、
うん
うん、まああれ、ああそうだな、ワールドとしてはこの手のロボットアニメって見る？
いや、民家店、多分ね、
うん、
題名でかすりもせんかってんけど、うんうんうん、その友達がぜひ今期一番面白いと思うから見てくれって言うし、うんうんうん、何って言って、
実際見
出したわ、
ね、そうだね、俺が見た流れも大体これ、まあ、いつぐらいだったかな、まあ、去年の秋ぐらいからなんかこんなんやるよっていう告知があって、
うんうん、
まあ正式なタイトルは勇気爆発バーンブレイバーン、
うん、
もう完全にで、まあ、メインビジュアルもロボット、まあ、ファースト、PV の時点ではかっこいいロボット、喋るロボット、
うん、
って感じで、昔あったのマイトガインとか、なんだガオガイガーとか、なんかその流れなんやろなっていう、うん、ただその主人公がもちろんその時点でも自衛隊ってあったから、
うん、
分かりました、その令和 の、 そういう勇者ロボ じゃないやろなっていう感じでずっと行って、確かその後もあの自衛隊の用のなんだっけ、TS だっけ、なんかあの二足歩行のロボットとか出てきて、
うんうん、
あなんかそのリアル系のやつとその勇者系のやつのなんかうまいこと混ぜるんかなとかっていう振りからのこれやったから
問題作やわ、
問題作、そう実際に確かそうツイッターなんかで載ってもまあなんかまあ全然事前評判は何ともなくて、ただこれも大体夜中やってんのかな、次の日の朝になんかやべえアニメが始まったっていうなんだなんだってちょっとその見たらあの告知の PV と全然違うじゃねえかみたいな感じで、うん、アドリブ含めてまあそのそうだな、いろんなもんはなんだろうハイコンテクストというか、うん、
なんだろうね、その構成する人が頭いいんかなって思う、その
うん、そうだな、監督が大張正美さんっていう、正美でよかったっけな、有名なあの、うん、そのロボットかっこいいロボット、
うんうん、
あの最後決めポーズ含めて、
うんうん、
すごくそういうのが有名な人
うん、
さっき言ったそのマイトワインとかでやってたんじゃなかったかな、ガンダムなんかでもあのそれこそあのシードでなんかでっかい剣で倒して、うん、後ろで爆発、こっちで手前側で決めみたいなのが有名な人、だからまあ実際今回もブレイバーン、特に市場とか刀でズバッと切って、うん、だけど ブレイブザンだっけやって決めポーズとかってあれまんまなんだけど、それがもうギャグになっちゃってるっていうのがなんか入れ子構造で面白いという完全にまあ狙ってるんだろうけどさ、うん、とかそのブレイバーンの声をやってる鈴村健一さんかでの、うん、まあ、特撮このとかその勇者ロボとか大好き声優さんで、確か結構隠されてたらしいんだよね、そのこのブレイバーンの声誰やるかって、で、あそっか、これなんかね、あの2話ぐらいまで先行でどっかで劇場でやってたらしいんだけど、
あなんかあのオフレコでみたいな話ねえの、
もう見に行った人、もうそれはみんな守ったっていうのがすごいし、
誰も言わんかったよね、
まあ、本人ももちろん言わんけども、その第1話放送直後の俺が見たラジオでは、
うん、
見てくれましたかっていうもうすごい熱でちゃんもう意図してあのねっちょり喋ってるとか勇みってい
いよね
いいよねとか、あの、うん、歌主題歌もその、そう今日日の鈴村健一ではなく歌ブレイバーンで歌ってるっていう、ね、あの主題歌、
あ
そうクレジットがブレイバーン、だからちゃんと確か初め初めに曲もらった時その鈴村さんの声の高さに合わせたけど、いやブレイバーンの声はここじゃないって言ってちょっと高くしたんだったから本来よりも、うん、で、うん、それがあったからそのなんかその主題歌の収録にわざわざ監督まで同席して、
うん、
ブレイバーンならこう歌うみたいなのをみんなで詰めたっていうその情熱の一曲、
楽しそうやわ
いやーすごい、
うん、まあちょっとあれやね、おすすめしたいバカアニメやなっていう、
うん、これまあそうなくても俺ら世代はそういうなんやろうな、昔見た勇者ロボからの外し具合とかも含めて面白い、今の若い子は若い子はそれにいいかな、全然
世代関係ないよあの食い方ただ面白いもんね
まああの強いて言えばその今のところ主人公の勇み青少尉だっけ、うん、自衛隊だから3位か、
うん、
まあ、ちょっとひたすらにかわいそうだからちょっとそこだけは、ね、苦手な人おるかもしれんなっていう、え3話まで見た、
3話見たかな、2話までは、
うん、
見た覚えがある、
3話は水中戦やるんだけど、
ああ見た見た、
あ見た
見たと思う、
うん、3話水中戦って最後あの全裸で出てくるからさべちょって
そうね
あの何これ主人公いじめてんのみたいな感じだからか主人公3話ないとずっと全裸やったしね
あのなんかアメリカ人のパイロット、うんうん、のことは生理的に受け付けないみたいな、うん、っとめちゃめちゃ受けたわ
それ3話の間ずっとショック受けとるし生理的にそうかね、そうし、あのエンディングの映像といいね、なんというかすごいねとしか、
まあ、ちょっと一 回見てくださいよっていうことやね。
そうやね。まあ散々パラ、うん、まあネタバレ的な話でしたけど、1話見て、まあ、まあ面白いと思ったらそのまま多分最後までいけると思う。
うんうんうん、ちょっと癖が強いから。
そう、この癖、その珍味的な、うん、その癖の強さを楽しみましょうっていう。まっすぐかっこいいとかまっすぐかわいいではない面白さっていうのがあると。
ねっちょり
してる。ねっちょりしてるね。ブレイバーンがね、ねっちょりしてんだよね。確かに今もう4話配信されてんのかな、なんか Amazon プライムとかで。
うん、ちょっと確認して
みる。まあちょっとまあぼちぼち見ていこうって感じ、うん、今期のアニメか、他なんか見てる？
見てるよ、今期。
高一の声の圧が来たね。何見てっけな。
まあフリーレンから
始
ま
って。ああ、そうか、フリーレン見てんのか。フリーレン俺乗り遅れて見てないんだよな。
ダンジョン飯でしょ。
うん、あ、そうかそうか、ダンジョン飯いいね。うん、
あとはね、俺だけレベルアップな剣。
ああ、そのやつ見るんや。うんうん、
佐々木とピーちゃん。
ああ、一番なんか1時間ぐらいなかったっけ、佐々木とピーちゃんって。
え、そんな長かったかな。
4,50 分ぐらいなかったちゃったっけ。
長いかも
しれない。やっぱなんかこれもなんか評判がいいのか、まあ、ちょっとチラッと見るとし、うん、あ、長い、ちょっと後にしようってそのままなった。
まああの飽きずに見とるわ。
異世界ものって感じかな。
うん、
うん、
魔女と野獣っていうのと。
魔女と野獣。
うん、
全く知らんのが一個来たな。
と案外面白かったのが、
うん、
あの望まぬ不死の冒険者っていう。
あれあれって一期二期じゃなかった。
いや、あの一期や。
違うか、あれまた別のやつだ。
うん、なんか分からんけど、
うん、
主人公が、
うん、
ドラゴンにやられて死ぬっていうところから始まるんだけど、
うん、
で気がついたら、
うん、
骨になっとる。
ああ、そうなの、うん、
骨スタート。
あ、やっぱ似てんだ。なんか昔骸骨騎士なんとかかんとかってあって、それと今印象かぶっとったけど、その辺の設定も似てんだね。
うん、
まあ、主人公は骸骨。
骸骨からだんだんあのなんやかんやで進化していくっていう。
なんやかんやで、
うん、これまた面白いなと思って見とる。
俺、うん、はあれだな、まあ、うるせえやつらやってるから、それとか。あら、うるせえやつら、
うるせえやつら見てないな。
うるせえやつら正直ね、まあ、ちょっとみんなに勧めていいかはちょっと分かんない、まあ、昔のやつ知ってるとより楽しいよとかって感じかな。うん、うん、薬屋の独り言は去年からやって
る。ああ、うん、それ
も、うん、普通にね、やっぱり、
うん、おもろいね、
うん、いいねっていう。あとはあれか、ダンジョン飯と同じ日に配信されてるんだけど、あれどこ行った、姫様拷問の時間ですっていう。
いや、最初見とったな、うん、
まあまあ延々あのノリやから、まあまあどっかで飽きるかもしれんけど、漫画の方割と楽しめとるから、うん、そのままアニメでも。そう、あのダンジョン飯でわけわかんない飯のを見て、うん、姫様拷問の時間ですで、ファンタジーの世界でなんかたこ焼き食ったりしてうまそうだなって、深夜ラーメンとかうまそうだなっていう謎の、日曜の夜やってるのかな、だから月曜の朝とか、
うん
うん、まあ、帰ってきて夜とかにその謎の飯二連ちゃんを見るっていうのをやってるかな。
まあ、ラブコメのやつ見てますよ。
ラブコメ、
うん、あの弱キャラ友崎くんっていう。
あれ、それこそこれ 2期か、うん、なんかね、そう、評判いいのは聞きながら乗り遅れると、うん、あのフリーレンもそうやけど、
うん、
まあ、なんかちょっと今から1期12話から追っかけていくのもしんどいなって思っちゃう。
フリーレンは面白いからサクサクいけると思う。
どっかでね、まとまった時間で見たいかなっていう気は。
1回見出したら
止まらないよ。あ、だと思う、うんうん、それぐらいの評判のなんかすごい跳ね具合がするね、うんうん、
フリーレンの口癖を真似してしまいそうなのね。
なんだっけ、それは何、ヒンメルなら、うん、なんとかかんとか、あ、じゃない、
藤田くんはなんなんだよねとか。
何それ。
なんとかなんだよね。
あ、なんだよね、なんだ。あ、うん、フリーレンな、まあ、うん、どっかでは見る、間違いなくどっかでは見るんやけど、うん、
面白いよ。
フリーレン、キングダム、 ああそろそろあれなんだってな、ドキュメンタリーがいろいろと始まる時期なもんで。
何それ？
あの F1 のやつとか。
F1
ネットフリックスで毎年2月、うん、F1 のシーズンが始まるのが大体2月終わりとか3月頭だけど、その前に昨シーズン今年なら2023年のシーズンドキュメンタリー、
うん、
でネットフリックスから 一挙配信全10回1回大体40分か50分みたいな。
なんかね、うん、車好きなくせに、
うん、
F1 って全然見てないねんてね。
ちょっと特殊すぎる気がするね。
早すぎてよくわからんっていうのもあるし、うん、どちらかって言ったらスーパー GT とかあの車速が似てないけど近い、まあ、まあ近い方が
体感したのに近い方がいいとかあるかもね、
うん、とか走ったことあるサーキットが舞台やとかだからまだそっちの方が感情移入しやすい。
一応鈴鹿あるけど、
鈴鹿と岡山あるからね
まあ岡山も使ってないからさ今年、まあ、ここ数年はもう鈴鹿オンリー、うん、
あ F1 か、
はい、あごめん F1、うん、あか スーパー GT か、
うんうん、
あまあそうだな。何フォーミュラカーよか GT の方がいいとかって感じ
の方がほら改造車っぽいやろ。
あまだその地続きな感じがするってこと。完全に別の車じゃない。
別の車じゃない、箱車ベースやから、
うんうん、えじゃあナスカーとかならいい。
いや違う
WRC、
うん、WRC はまだ近いね。あ、まあ、ドライバーがアホやけどね、うん、
頭おかしい観客も頭おかしいからだね WRC は
えそうだよね。
たまにそう楽しくなってちょっと楽しそうで見るんやけど、あのなんかコースアウトした車を観客が一生懸命助けに行くやつとか、
うん、
あれなんか、うん、楽しい頭おかしいなこの人らって
、ってなるね
そもそもあんたたちコース柵もなんもないのにそのコースギリギリ立ったら危ねえやろってところで立ってウェーってやってる。
やっぱアイデンティティなんじゃないですか、うんうん、
ここ数年確か WRC 日本来てるよね。
来てる、
うん、新城だっけ愛知県の箱、
うんうんうんうん、
ちょっと見てみたい気がゼロではないけども絶妙な遠さとあの感染難易度が結構高いっていう噂を聞いて。
感染
難易度要はサーキットならそこにおれば、ま、もう何周もしてくれるわけじゃない。ラリーの場合は基本
1回通ったら
ワンウェイだから、朝のここにいます、じゃあ昼までにここに来るからそれまでになんとか、うんそこに行って感染しますってのを、まあ、2度2、3回やらなあかんだけど当然というか車あ、まあ、ちょっとか一般道はもちろん走れるけどそれで渋滞してるから、
うん
な
うん、
その避けるようにうまいこと走らなあかんとか、ね、場合によっては車以外の方法でそれを
なんシャトルバスみたいな
あ、まあ、ないんじゃなかった。確か基本的にそのもうそれこそマウンテンバイクで山の中突っ切るみたいな話とか、
うんうん、
オートバイで、まあ、突っ切るみたいな話とか。
あバイクはいいね、
うん、
あ今年バイク取るから免許
えもう決定事項なんや。
決定事項です。
じゃあ期待して。
ただ3月までは講習やってませんっていう、
まあ、えそんなことあるの。
あエクシールと大徳調べたけど
二輪
北陸はそんなんらしいよ。
あ
っ雪降っちゃうから。
そうかそうかそうか。そもそも車高はそんなことないよね。あったっけ。
自動車学校でそう受付してない。
ああじゃあ四輪の自動車学校、四輪の免許の
時は。四輪はやってるよ。
だよね。
うん、
まあ、二輪そうか危ないっていう判断なのか。
まあ、危ないよね雪降っとったらね。
まあ、ね
どうなるかもわからんし。
でもいやこっちにおる以上どっかで雪は、うん、むしろ車高の間に雪体験あでもか入ってすぐ雪やったら死んじゃうか。
まあ、講習ぐらいできるやろって思って電話したらやってなかったわ。
まあ座学だってで間開けて次やっても変な感じになるのかな。
うん、
あでもそうか、そう、うん、まあまあまあ分からんでもない。そうかじゃあ3月、
うん、
から
現場も行かんなんしね。忙しい忙しい
、うんうん、あでもね、3月1ヶ月ぐらいだっけ普通に通ったら。もうちょっとかかるんかな。
1ヶ月 2ヶ月ぐらい見とかんなんかね。
まあその丸の上平日でも駒取れるから、
うん、
それで
頑張って行けたらね、うん
うん、何乗るバイクは決まってんの。
400乗ろうかなと思ったの。 400cc。
ではまあオンロードってこと。オフ
車オンロード。
オフ車は考えてない、
うん、オフ車は しない、
うん、
なんかアメリカンみたいなタイプ。
マジ分からんけど
行きてえな行きてえな
え
ちょっと早すぎるやつはもう卒業したい 感じで。
十分早いんじゃないの400って。
いやほら忍者とかハヤブサとかありますやん、うん、早いの、
うん、
あそこまで行ったらまた早いのやりたくなるから、うん、そこそこのやつでいい。
なんか400は俺の素人の考えイメージは400は一律早いやけど。
早いと思うよ。
まあまあのやつもあるってこと。まあまあまあある、あるへんの
かさ。はやぶさとか行ったら、うん、もっと早くなるから過激になっちゃうから、
うんうんうん、
そこまではいかないリミッターをつけとかんといけない。
ほどほどに乗れる、
うん、かといって 125cc とかやったら物足りんような気もするし、うん、高速道路乗れんとか、うん、
それは聞くね。
250以上かなって思ってる、
うんうん、二輪やっとる知り合いってあんまりいないんだけど、一人、まあ、昔の自転車時代の後輩が二輪かつ、まあ、一応あれなんかジャンルがちょっと分からんんだけど、まあオフ車ベースでオンロードっぽくしてるんだったっけな、逆だったかな、うんうんうん、逆か、それはできんか、まあ、でそれである程度あれいわゆるグラベルを走れるぐらいの装備で高速でこっちもできたりするし、ちょっと気が向いたら途中で降りてなんか、福井滋賀の県境の峠道で、うんうんうん、まあ、峠道かオフロードを走ってみたりするとかっていうのをやってる。
知り合いの人が国道県道に行くっていう言うねんけど、
うんうん、
あのひどい道険しい
岸の、ね、うん、そっちの国道、ね、
に行くっていうし、そういうの行くんやったらオフロード車なんかな、
うん、ただ完全にオフだとやっぱりその面白くないとか普段きついから、その間ぐらいの、
うんうんうんうん、
になるんかな、うん、
でも、
うん、
バイク、うん、車ばっかり乗っとったしあれねんけど、うん、全体的に安いのよ。
まあ110万でそれなりのもんとかってのは、
いやもう新車価格で50万60万とかよ。
え、新車であんの？
新車、
へえ。
400cc のやつでも行っても70万とかそんぐらい。
100切るんだ。
100切っちゃうのよ。
だから
意外と安い、
あの自転車より安いってのは聞くけどさ、
うん、原動機ついてそれ
そう、ね、どうなってんのっていう気がするな。
それでもなんか、
うん、
バイク業界では高なっとるなみたいな。あ、
値上げして
それなんだしよ、うん、もっと安くせんなんならんっていう記事を読んだことがある最近。
名前、あ、う
ん、安くない？
今ちょっと調べようと思って今さっと検索したんやけど値段が出てこない。中古車ならあるけど公式ページに値段載ってないけど、どういうこっちゃい。
まあ高いのは高い
けど、ね、まあまあまあ、
うん、ハーレーとか、
まあ、もちろん上見りゃね切りがないっていうのはどこでも一緒なんだけど、うん、にしてもそのスタートがそれぐらいであるっていうのは
なかなか、うんうん、新車でそれやし、
うん、
結構手が届くなっていう、うん、
競技ロードバイクでも70万ってたら真ん中ぐらいのグレードやしな。
うんうん、
エンジンの値段いくらになっとんねんって感じやな。すごいな。まあでもこれまあもちろんなんだろうな、まあ、購入はそれとして、うん、まあ、ガソリン代もまあそこまでじゃないとして、
うん、
車検はそれなりなんじゃないの。
車検はかかるね、保険と車検と、
うん、車何台持ちですか。
やりてんだ
そっち優先ね、うん、細けいことはいいからとりあえず乗ってみるんだ。
そうそうそう、推し活ね
推しなのか、
推し活メーカーの一環でね。
あれ前聞いたかもけど、メーカーはどこかとかって考えてんの。
買おうと思っとるのは、
うん、
国産エリミネーターっていう 400cc ねんけど、
メーカーは、
メーカーはどこやったかな、ちょっと待てよ。
すごいな、エリミネーターって入れたらもう400って出てくるから。川崎だね。あ、本当だ。ちょっとこういうのもね、アメリカンって言わない。確かにその反、いわゆる風貌とかはなくて、うん、ちょっとハーレーまでいかんけどなんかスタイルがある感じ。
なんかちょっと前輪がちょっと寝とるタイプで、
うんうん、
ゆったり走れる系かな。
かね。 ちなみに、中古車、グーでパッとしてできたのは48万8000とか、まあ、高いやつで85万、まあ、80万ぐらいが相場なんかな、うん、で80万前後か。
新車でってことは、まあ、そうだね、
新車でも100ぐらいなのかな、これだったら
75万9000円って書いてある。
ああそれ、まあ、まあ、それにまあもろもろ込み込みにしたらもうちょっといったりするって感じ。
うんうん、また変わんなもんたくさんあるやろうけど ね、まあ、ねヘルメットやら、
うん、もうそうやし、車と一緒で ETC とかもそれ乗ってないでなんでしょう。
あ ETC もあついとるやつもあるし、ドラレコもついとるやつあるし、まあ、
そういう人はさすがにその70何万じゃないんじゃない、
まあ、プラス10万ぐらいでいろいろついてくるかな、う
ん、ねえ、また改造したくなるんやろね買おうまあね、バルがノーマルのバイクでそのまま乗るわけがない。
いえいえ、そんな、まあ、そんな、
まあ、初めは、ね、来るために変わってる、収録のためにあれなんかミラー変わったみた
いな。いやそんなそんなそんなそんな
あれそんなマフラー太くなって
あマフラーは変えるかもしれない、ね、マフラーを変えるかもしれない。
そこなんや大事な。
なんかね、エンジンが400でんけど、
うん、
忍者400のエンジンがそのまま乗っとるらしくて。
はあ、
まあ、忍者のエンジンってまあいいわね。
いやまあ、それのグレードが分からんけど、そんなもんなんや、そのエンジンって、そのいやエリミネーターならエリミネーターじゃなくて、割と なんか A っていうエンジンがあったら、これはこの
1と2とか、いっぱい使い回しはしとると思うよ、
あ
使えるもんであればね。
へえ、
スズキのバイクとかになったら、水冷じゃなくて空冷のモデルがあったりとか、それはそれで雰囲気あって、音も。
うん
うん、違うし、
あ
面白いと思うけど、
そっかオートバイの場合その車でもあるけど、そのやっぱりエンジンの音が気持ちいいみたいな話は、
うんうんうん、
前言ったその加賀の店長もオートバイ乗るけど、なんか、うん、お客さんとオートバイ談義するときはなんかこのやっぱりこのなんかツーストだのフォーストだのの音が、
うんうん
う
ん、
こうなんかこうでこうでこうでって音がうんぬんってよく言っとったわ、うん、
そ, うそこのとこ行くと大事、電動とかなっちゃうとまた違う、
味気ない
でしょ。
いや分からん分からん、俺はそこにこだわりがないからさ。ああ
違うのよ、そうなんだよ、
うん、
そうなんだよ
初速とか燃費とか街乗りならそんでいいとかって話はあるんやろうけど、それ以上にこう大事なものがないんだよ。
そう思ったら、
うん、
インテグラ売れないのよあれ
まあね、興味バッテリー乗ってない車ってのも珍しいになっちゃってるのかな。
そうなんじゃない、うん、キャブ車でね、
うん、
いちいち儀式とかいるしねエンジンかからんし、ね、寒かったら
お伺いを立てながらこうエンジンかけるみたいな、うん、いいっすかいいっすかみたいなまあなかなかね、
まあ世話かかるけど
それがいい。
うん、
ああまあそうだな、
また走れるうちはね。
まあね、
うん、
まあ、部品供給がしない限りは頑張れば、
まあ、いい加減規制っていうもんは、うん、ありそうな気はするけれど、
ああ
でもナンバーはないから、うん、行動とかは関係ないにしても、うん、そもそもそういうの走らせてはダメですよっていうこととかっていう規制は入る可能性はあるよね、プライベーターといっても。
でもサーキットで走らせる分にはそれは知ったこっちゃねえってことにはならんのかな、なるんかな。行動は分かるよ、行動実際なんか東京都とか確か排ガス規制あるよね、東京大阪あたりか、トラックがそれで大変だったみたいな聞くし、うん、だからそのクラシックカーも一応東京とかは一応まあまあ厳密に法律の話したらなんか本当は入っちゃダメみたいな話とか聞くけど、いやナンバーついてない車どうやって取り締まんのっていう。
まあ、クラシックカーっていうカテゴリーで、
まあ別枠にして税金が増えますみたいな話になるんかな、
ね、そういう対策はしていくかもしれんよね、うん、だって職場になんかついてないし、
まあね一生懸命 EV カーとかやってる横で、うんうん、いろんなものを垂れ流しながら走られたら、まあ、まあ、たまったもんじゃないっていうのは分からんでもないけど、いや、総数少ないっしょ、そんなにないっしょ、数っていう。
まあ、そうね、うん、うん、少ないとは思う。うん、
まあまあまあ、うん、そんなに頻繁に走らせる人もおらんやろうしさ。
うんうん、
丸のあれだったら結局年に2回ぐらいでしょ、2、3回、
うん、2回かな、
さっきの鈴鹿行って、
うんうんうん、でも本当にそういうレースのイベントが少なくなってきてて、
うんうんうん、
台数減っとるんやろうね。
まあそりゃね、
うん、
まあ、車趣味の人が、まあ、どうしても、まあ、若い子はやっぱり少ないやろ
う
しさ、
うんうん、
そもそもそれなりにお金かかる、趣味の中でも結構お金かかる部類だと思うしさ、
かかる、
お金もそうだし手間もそうだね、
うん、
お金かけて車用意してさあじゃあどこで走らせようと思ったらトランプを使って最寄りどこっていう、
うん、なかなか。ほんで電子化も進んでくれば、僕のなんかすごいアナログやくし、うん、まあ、でもそれでも勝てんっていうことはないけれど、やっぱり分が悪いかなっていう、うん、
最新とこは、ね、最新鋭の方が速さでいけば速い、
うん、
早
い、うん、
じゃあおいくら万円ですかとか、まあ、そういうのはロマンとかも含めてね。
そうっすね、
うん、
じゃあ今、まあ、やりたいけど味があっていいんかなっていうところで
、ね、まあまあまあその辺は置いといても、オートバイはまあ、ね、それで楽しそうだし、
うん、まあ、うん、失踪したい、う
ん、まあ、うん、そうか、3タイミング的には3月ぐらいか取り始めて、4月5月ぐらいに取れたら、
うん、
いい感じの天気の時に、そのカナダでも割と、ま、天気がマシな時期に初乗りができたりするかな、
まあ、でもそろそろ買い回すって予約でもしとかんと3ヶ月ぐらい待たんなんて聞いとるし、
あ、そんなもんな、やっぱオートバイも、
うん、
まあ、新車はそんなもんか、どこも、
まあ、人気あるらしいから、
うん、あれそれって、あ、別にいいのか、別にその免許持ってないけど書類的に、まあ、買う時までに免許が用意できてれば、う
ん、順番並ぶ分にはいいんじゃない、
うん、でそこでこけんようにね、免許なかなか取れませんって物は届いたけど免許が取れてないんでちょっとまだなかなかみたいな、
だっせえ
だっさいことにならんように、
はい、頑張ります
あ、そうだ、回ると二人の時ちょっと話したいなと、聞いてみたいなと思ったけど、う
ん、何ですか。
いや、お祭りごとに、うん、まあ、地元の祭りに回るって結構、
うん、出てるね。
あれって回るとしては、え、何きっかけとかってあるの、もう自然、
何きっかけ、
全然卒業、例えば学校卒業してもそのまま地元の、
うん、
なんていうか、なんだ、寄り合いかとかに、うん、にはもう行ってたって感じなの。
ね、まあ、大野町っていう地区ねんけど、ちっちゃい時からこの年になったらこれに出ますよっていうのがもう大体決まってるんやね。
あ、もうなんていうの、
もう浸透してる。小学校1年生とか、まあ年幼稚園かなの時から獅子舞が始まるわけ、ね、
うんうん、
で小学校の間ずっと獅子舞で、うん、で6年生か5年生って太鼓があって、で中学校入ったら旗持ちに変わる、
うんうんうんうん、
で高校2年生で悪魔払いになって、
あ、
で二十歳でやっこ、
あ、やっこね、うん、
で大体やっこで大獅子舞ってなるんだけど、うんうん、その後悪魔払いのお手伝いとか、その大体世話係に回ったりとか。
それは自然となったって感じ
自然となる、だって人おらんし、やりたい、やりたくないか、
そこまでか、そもそも俺の場合そこが違うんだな。そもそも俺はその悪魔払いとかに参加してなかったから、ただ、
うんうん、
俺は自中の場合はそもそもそこが、なんていうのかな、その時点でやるって言わ、提案あげたやつだけやってるって感じだったのかな、
うんうん
う
ん、
弟、うちの弟はやってた、
うん、
し、その流れで結婚してちょっと場所移るまではずっとその子供のたちの面倒も見てた、
うんう
し、うん、ただ、うん、俺はそれ一個もなかったし、みんな頑張ってんなぐらいで、うん、で、そうだな、じゃあそもそもそこに行ってないとこうつながりはないみたいな感じになっちゃうのかな。
まああのほら祭りの好きな人は野と言ってでもやるっていう人おるやろ、
うん、
でそういうのの、うん、仲間みたいなもんで、
うん、
みこしは多分できるんやんて。
あその今まで入ってなかったやつでも、うん、とりあえずみこし担がせてたら、ああいいよいいよみたいな感じにはなる、
うんうんうん、いけると思う。
逆に言うと悪魔払いとかは今ひょっと顔出してもいきなり来てなんなんやみたいな感じになる。
悪魔払いはできない。できない。だいたい高校2年生の世代がやるってもう決まってるから。その
手伝いというか
お手伝いはできる。
できるんかね。
そのお手伝いって言ってもほらお茶のカートを押して歩いたりとか、
うんうんうんうん、
別に実務じゃないようなお手伝いはあるから。
そういうのでも仕事もあるっちゃうのか。いやまあ何かっていうとまあ全然その地元のことにほぼノータッチやったからですけど、うん、なんかやった方がいいのかなってふと思ったり。
え気持ち次第じゃないですか。
かでじゃあ気持ち次第、まあ、もう一弾みあってじゃあよしやろうと思ったとして、うん、どうしたらそこに入れるのって感じがあったりして。
俺です俺俺っていうアピールでいい。ただそれだけでいいと思う。
誰に？
え世話しとる人
誰？っていうところなんて聞けばわかるんかな。
聞けばわかると思う、ま
あ、それは誰に、
まあ、あの弟に聞いてみたらいいんじゃない。
あとかね、
うん、
そもそもどこでやってんのみたいな。なんかたまにそうあの近所の焼肉屋とかでなんかわーわー言ってるから、うん、多分あその最近祭りの時期やからその、うんうん、まあ、終わった後か始まる前のなんかなんやろなってのはあるけど、
うんうんうん、
あなるほど。
なんかそういう保存会みたいのがあるはずやから、町の
まあお祭り青年会みたいな感じ。
うんうん、兼任しとると思う、
うん、
青年団と
祭りのなんとか
壮年会とかある。
あ上ってこと50、60みたいな、
うんうん、
かと思うから、まあその3、40とか、
まあ、でも僕らもう
まあね、青年会、青年です、青年会ですかって言われたら
青年じゃない、
いつまで青年のつもりやねんみたいな感じ、
うん、
あ、まあ、あそうか。あと、まあ、自治の場合めんどくさいのは毎年ないっていうのもあるんだね。
うん、2年に1回行ったっけ。
いや悪魔払いで行くともっと空いてた気が、3年に1回とか変なやつやった気がする。
悪魔払いってあったっけ。あの金岩のやつじゃない。
自中の悪魔払いってのある。自
中あるんや。
だからそれが何だったかな、 3とか 4までいったっけかなぐらいの、
うん、
こんなふんわり感、まあ、そもそもね初詣からとかで全然大宮神社により寄ってないからさ、うん、行ってないから全然の分かんないんだけど、うん、まあまあまあまあ、
やっと目覚めた。
いや目覚めたというかなん、いや直接のきっかけはあの、うん、去年の酒マルシェだから去年の秋か、
うん、
まあ、酒マルシェでいつも集まるゲーセンのメンバーがいるんだけど、
うん、
まあ、それの中の一人の人が、あの人どうだっけ、小松かどっか、漁師さん、漁師やってる人なんだけど、小松あたかとかあの辺の人、うん、なんかそういうのやってるからそういうのもちゃんとやっていかないともう途絶えちゃうよって話をされて、いややったことないんですよって言ったら、うんうん、そんなの適当にその集まりのとこ行ってどうもどうもって言ったらできるよって言われて、そんな無茶なっていう、
はあ、そうね。でも僕もあのうっかり悪魔払いの保存会の会長っていうのになってるんだけど、
ああ、ね、
うん、いろいろ葛藤はあったよね、うん、あのそれまで、
うん、
ただお手伝いやと思っとった人間が責任感を持ってしないといけない、
うん、
それ何のために、
うん、
とかそれやっててどうなるのとか、うん、完全なボランティアやがいね、時間割いて、ね、あの責任感は持たんなわけ で、うん、で自分に何かメリットあるんとか言われたら、特別目に見えて、うん、数字が何かとかそういう問題ではないから、
うん、
もやもやするのはあったけど、
分かりやすいリターンはないよね。お金がこんだけ入ってますとか、うん、こんだけの、うん、こんだけのものがもらえますとかないよね。なんか人脈ができるとか、なんか地元に顔が利くようになるとか、うん、そういう間接的な、
まあ、もらえるもん、まあ あのゼロではないし、うん、あのそれやってみて分かってんけど、うん、ボランティアっていう、うん、こと
あ れ, これ、ね、その辺の団体って何区分としては NPO になる、それとそんな感じ、全くそんなもんでも何でもない、
全くそんなもんではな い, ない。ただ悪魔払い自体が金沢市の無形重要文化財っていうやつに指定されてるから、
あ市 の, あの
市金沢市のやつなの、
ほう、うん、
だから なんか偉いでしょ
ふんわり偉い
ふんわりあのおおっていう感じにはなるし、
うん、
なんかそんな大事なもののなんかうっかり会長になってしまってあのこれはあのどういうわけか存続はさせとかんとまずいなっていう、
まあ、我が代で途絶えたらそれこそことやもんね、
うん、そんなことはないようにしないといけないし、うんうんうん、危機感だけは最初からあったわけ、年配の人しかおらんかったからね、
あ、
うん、70オーバーよ前会長、あと30年も会長選なんかかなって思ってしまうと
でもそうね、逆にイメージする会長ってやっぱりそれぐらいの人が、70オーバーの人がじゃあ辞めますって次60ジャストぐらいの人がやってまた十何年のイメージだから、うん、えらい若返ったんだね。
そうねんてね、その間何しとってんてっていう話ねんけどそういうことやろ、代替わりもしてないっていうわけし、
うん、どうなんかね、それはじゃあ丸は今後じゃあ今43、
うん、
まあ、もう10年ぐらいやって50いくつで次また40のやつに渡すみたいな流れにしちゃってもいい、
うん、割かし早く交代したいなと思っとる、うん、でその次の子も割かし早く交代できる、うん、システムを組みたいなって思っとるんやけど、
う
ん、
そうだね、まあうん、そうだね、
だって辛いもん、
う
ん、
若いある程度余裕あるうちにやってしまってそれを回した方、うん、まあ多分その6もう定年過ぎてからやる、もう時間できたからやるっていうのも一つなんかもしれんけど、
でも僕なんかそんな忙しいしやっとる暇なんか本当はないよって言いたいねんけど、うん、金沢市のってつくとさやっぱりそんなわけにもいかんし、うん、ですごく恵まれとるのが、うん、下の子が優秀、
あ、いるんだ
っていうのがあって、うん、あのねすごい助かっとるんよね、うんうん、でそういうのはつないでいかんなんし、
うん、
まあ、今高校2年生がメインになるんだけど、
うんうん、
まあ、高校2年生から僕らの年までの間の子らの層を厚くしていかんと、
うん
うん、じゃあ交代ねっていうこととか、ちょっとお手伝い頼むねとか、うん、そういうのも厳しくなってくるから、だんだん若返りしていかんだなって思ってる。
言うてでも大野の高校生って何人いんのっていう感じでは、うん、
結構おるのよ。
あ、いるんだ、
うん、
へ、
思ったよりね、あの、ま、祭りやぞって言ったらやっぱり高校2年生までは小学校で、うん、まあ、ちっちゃい時から熊原高2がやるよっていうのがもう染みついとるから、うん、はい、お祭りシーズンになったら、あ、俺行かんなんて、やっぱりそうなっとるのがすごく助かる、
ね、それは強いね、その、うん、もう当たり前になってるんだよね、多分、うん、そのお父さんがやってた、もうお兄ちゃんがやってたでもいいけど、それがじゃあ次は俺の番っていう当たり前の空気があって、うんうん、それも時期も毎年この時期って分かっとれば、まあそうだね、そういうのはいいな、
うん、せめてあの僕らができることって言ったら、
うん、
あのメインは高校2年生やから、
うんうん、
その子たちが楽しくお祭りできれば、うんうんうん、やっぱその楽しかったことを、
うん、
その次の高校2年生のこと楽しませたいって思うことにもつながるかなと思うし、うんうん、僕らは楽しませること
まあいらん、まあ、
使命みたいなもんね、
いらんことに気にせんでもいいようにって感じなんかね、
うんうんうん、 ぱり思い出はやっぱ強いからね、高校2年生の時のね、
うん、なんかいらん雑用ばっかさせられとったよりかは楽しくそのアクロバレーができた、うんうん、その練習とかも含めて楽しく集中してできたっていうのは、
そうね、
いやね、
基本的に当日ほぼ1日で街中回らないんやけど、
うんうん、
めっちゃきついやん、
うん、
足もきついし腕もきついし、うんうんうん、いろいろきついから、 そんな中でも、もうやめたってならんように楽しく持っていくっていうのも、
うん、
あの大事なことやなと。
まあそう
や
ね、
辛いからね、
単純にそれ純粋に肉体的なことだけ言えば辛い、ね、間違いない、
うん、暑いし、
そう
だって熱中症で倒れる子とかおるから、
おるんだ、
救急車呼んだことあるよ。
あら、
うん、
まあ、できればそういうことはないようにだよね、倒れる前にケアするとか、うん、まあ、あらかじめそこ、まあ、注意喚起を徹底するとか。
僕らの時、僕らの時っていうか、
うん、
ここ2、3年で言ったらコロナとかもあったし、うん、そのすごく大変やった。
そうか、それもあるもんな、
うん、
まあ、まあそれ、まあ、それ、じゃあそういったことを全部高2に、そう、高校生の頃に自分らで気をつけようっていうのじゃ難しいからね、まあ、それは大人がちゃんとある程度サポートしてケアして、
うん、まあ、でもほらおせんちな年頃やし、
うん、
どこまで任せれるかっていうのも難しい年頃にってね、責任感とか、いい大人になってるとかそういうレベルの年でもないし、
あ、ね、なるほど、20歳ぐらいの子ならもうちょっと任せるけど、その高2って言ったら
16、7、うんうん、まだまだ、
うん、
あの子供ねんてね、
まあ、体は大人になってきてるけども、うん、メンタルとか、まあ、経験値含めてまだまだやから、どこまでやったもんかって感じか、
うんうん、
かといって、
まあ、ちょっとデリケートな年頃の子だと、
うん、
仕事せんなんから、
うんうんうん、
まあ、難しいっちゃ難しいけど、まあ、あのなるべく楽しんでやろうと思ってます。
なるほどね、そうか、でも、まあ、そう、毎年ってのは強いな。ちょっと改めてちょっとうちの方どうなったか調べてみよう、まあ、調べてみようとか、どう調べ、まあ、とりあえず弟に聞いてみようかな、うんうん、
まあ、でもボランティアに寛容でないとなかなか難しいよ。
それは俺が参加する側があったと、それとも向こうの団体の側があったと。
ああ、そのお世話する側として、
うん、
あの参加するならば、
うん、
うん、なかなかそこに責任感が生まれるとすれば、
うん、
結構大変になってくる。
ただのお手伝いさんか、もう一歩踏み込むかみたいなこと。
うん。僕の場合はお手伝いさんやと思っとったら責任感のある立場になぜかなっちゃったっていう。
まあ年齢考えたら、まあまあでもちょっと早いか、まあ早くはあるけど、まあなんとなくのお手伝いさんずっとはおれんのね。おる以上はだんだん少しずつ責任が渡されていくというか、うん、まあ、まあその辺の含めて、覚悟を含めてちょっと参加してみてもいいのかなと思ったり思わなかったり。
まあ見心次第なんじゃないですか。
まあ、まあちょっとまずはじゃあ調査から、
うんうん、
調査の結果、うん、無理って思うから言ったら、まあそれまでですし、まあ、何もせんよりかはよかろうかね。
そうだね、
うん、
あのすごくいい行いやと思います。
はい、ありがとうございます。というわけで、はい、1時間34分ぐらい、
うん、
はとりあえず
待って、あれか、
うん、何かあった、
星の喧嘩、
うん、あー、そうか、池尾寺の会のなんか情報追加あったらって言ってる、なんかあった、
まあ、あるといえばあるな。
何やろ、具体的な日程が決まったとか。
いや、なんかオーダースーツを作るっていう、
は
っ、
揃いの
イベントがありまして、
それでメンバーで前言ったけど3、4人ぐらい、
ね、
増えた、
まあ、会長と、
うん、
まあ、別に会としてちゃんとしてるわけじゃないんやけど、
うん、なんとなくのメンバー、
会長と、
うん、
僕の一個先輩の車屋さんと僕と、
うん、
で他は誰に声かけてるかちょっと分からんけど、とりあえずその先輩と僕が、うん、あの とりあえずパーティー行くならスーツ作らんないやろっていうことで、
じゃあ吊るしじゃなくてそれはオーダーでしょうっていう、
セミオーダーですけど、セミオーダーのスーツを、うん、作るっていう話になってて、
うんうん
うん、で電話かかってきたのよ、
その先輩から
スーツ屋さんから、
あスーツ屋さんからもう話が取ってる、
うん
うん
うん、あの話しといたからねって
圧が、
うん、分かりましたって言ってすぐ電話かかってきて、
うん、
いつ行きますかって、
うん、
行きますかって何ですかぐらいから来てくれるんですかっていう、家に来てくれって、
そのあ行きますか、あそういうことか、そうか、いつお伺いしてもよろしいですかという、
そういうこと、うん、
へえすごい、
あのあれですよ、首からあのメジャーぶら下げた人が、
まあ、もうなんかもうイメージするまんまの、
あそうそうそうそう、
テーラーさんっていうのかな、まあ、ちょっと分からんけど、うん、
生地、
うん、
持って
くるわけ、はいはいはい、
で
採寸は終わった、
採寸終わった、オーダーもかけた、
はあ、まあ寸法を測って、あと取り、まあ、使用用途なんか話してこんな感じですって言ったら、じゃあ色はこんな感じですねとか生地はこんな感じですねっていう、うん、
一応あのどんなにしようかなっていうのだけぼんやり考えとって、
うん、
あのチャコールグレーで靴は茶色にしたいっていう要望だけ伝えて、
うんうん、もう一個、そのオーダースーツはどこからどこまで、ジャケットパンツというか、まあまあ、ズボン、うん、
基本的にはジャケットとパンツを仕立ててくれる、シャツ、ベルト、靴はまた別かな、
ね、ネクタイ
も別、
あくまでその上下、
うんうん、とりあえずスーツやね、上下、
まあ、作るのはそうだけども、まあまあ、別で買うけども靴とかはこんなイメージですっていうのを伝えて、
うんうんうん、
あなるほどなるほど、
およそ靴とそのスーツの色、
うん、
色味だけざっくり決まれば、うんうん、あとどんな生地にしますか、
それは硬い柔らかいとかってこと、それとも色味、
色味とか、
うん、
その色は一緒でも柄が入ってるとか、
あ
ストライプだとかとかチェックとか、ま
あ、派手めがいいんか落ち着いたのがいいんか、うん、クラシックなんがいいんかモダンがいいんかみたいな、
なんかよくよく調べとったら、
うん、
あのだいたいイギリスの生地か、
うん、
イタリアの生地かっていう、
あなんか2
択になるらしくて、
高いスーツのイメージそのまま、
イタリアはちょっとテラテラしとって、イギリスはちょっと重厚感があって、
あイメージそのまんま、
なんかそういう感じねんけど、
うんうんうん、
チャコールグレーのイメージで言ったら、
うん、
そのイギリスやなっていうところがなんとなくあったから、
うん、
イギリスでって言うので、
そうだね、なんかなんだろうな、そのパーティーをフォーマルな感じにするならイギリスなんだけど、池叔父の会っていう意味ではイタリア攻めてもしかったかなっていう気は、
いやテラテラするのはなまだ
まだ着こなせない、
あの紫のスーツとか難しい、
紫芸人さんかヤクザしか見たことないあるんや、まあある、まあ、あるからあんな一つあるんやろけど、あそうか
難しいのよ、そんなぽいぽいも買えんし、
まあお値段もそれなりでしょうしね、
それなりやな、うんうん、とりあえず僕手持ちの持っているもの、
うんうん、
まああの礼服やね、
うんうん、
黒い上下と黒い靴、
うんうん、
あと持っとるネクタイ、
うん、
全部出して、
うん、
今こんだけです
って、ああもうその、テーラーさんに全部
出して、そうそうそうそう、まあ、黒は持ってますね、
うん、
で茶色はないし、
うん、
とりあえず一着仕上げてみて、
うん、そうやね、まあ、実物見て、うん、どれぐらいでできるんだ、その
1ヶ月ぐらいって言っとったよ、
ああやっぱそれかかるんだ、
うん、
しまあ、うん、なんかそういうのってまず着てある程度鳴らさなあかんとかも聞くからね、
え鳴らし
鳴らしというか、なんというかやっぱそのハンガーに吊るしたままやと、なんというかその型が、うん、なんというか硬くなるみたいな言い方して、うん、書いてあったかな、まあ、だけど着てとりあえずである程度動く、
うんうんうん、
まあ、もちろん汚すのは良くないとして、まあ、 普段着とは言うか、まあでもとりあえずもうだ一丁羅やから本番でしか着ませんっていうのは良くないっていうのは昔見たことが
ある。あ、そうなんや。
まあそれはちょっと本職に聞いて、俺はあくまでなんかどっかで聞いたっていう話やから、うんうんうん、だから、俺が今イメージしてるの着たらそれをまあそれを着て、まあそれを着て靴を買いに行ってほしいかなっていうこんな感じで靴、これに合う靴ってどんなもんですか。
いやもう見繕ってもらうよ靴。
え、そのテーラーさんっていうのは靴もやってる。
まあ探してくれるんじゃない。
ああ、
何一家まで来てくれるんや
靴とかネクライまでお願いする。
もうだいたい向こうが思っとる色味とかって、うん、合わんもんなんか持ってこんから。
まあね、
うん、
しまえば無難なもの持ってくれるからね。
まあ、外れはないと思うけどね、うんうん、セットアップしてもらうんやったら ね、うん、
そうか。
もうそのワンパターン、まあもう一個持っとるからワンパターンあるし、ツー、うん、パターン目が出来上がると思えば、
うん、
ほんでいいかなと思う。そう
ね、
うん、
一個あれでそれがあればまたもし次会った時にも、まあ、そこからも、うん、どれぐらいずらすか、全く同じもの作らないのかな、ね、うんうん、っていうの基準ができるからね。
そうね、茶色系かネズミ色に行くのか、
ちょっと明るめのにするとか、うん、
ネイビーもあるね、うん、
ネイビーでもちょっと明るめのネイビーにするとかね、
うんうん、
すれば、うん、違いは出るだろうね。その本当に、
ね、
本当になんていうか硬いところか、まあ、ちょっと砕けた場所かっていうのが使い分けできるとかあるんやろうね。
なんか、
うん、
ああそうなんですかっていうことがね、
うん、
ジャケットに、
うん、
こうお腹のところにボタン2つぐらいあるがいね、うん、
ダブルスーツとかって言われ、
いやシングルでんけど、うん、ダブルってこうなってるやろ、
うん、
シングルで上下にトントンって、うん、まあ、2つか3つボタンがあるんやけど、これって、座るときって外すって知っとった。立っとるときは1個だけ、何個かあるけど上、一番上の1個だけ閉めるんやって。で座るときはここパッて外すって。
まあ、言われてみればつけたまま座っとる人って
。いや僕つけたまま座っとったわ。
あ、むしろでも閉めてる状態ってあんまないのか。
うん
うん、でも少なくとも俺はそんなの初めて聞いた
あ、そうなんですねって言って話しとってんけど、
立ち振る舞いから大事になる。
確かにオーダースーツやから、このボタンの位置とか、
うん、
ここの締め具合とか、うん、オーダーできるんやけど、うん、腕の長さも僕、うんうん、一般的にはちょっと長めやし、うん、そういうのも調整してもらって、
うん、
ここのなんていうん、
うん、太ももお尻、
このジャケットの裾、
ああ、そのもうどこまでその
お尻が隠れるかどうかとか、そういうのもちょっと上げてもらったりとか、
は
で、タイトめに着るんやとか、ゆったり着るんやとか、
はいはいはいはい、
そういうので、まあ、ちょっと最近ほらジムでおっぱい大きくなっとるし、ちょっとキュッと、
もうちょっとバルクアップするかもしれんから、あんまりそこまでタイトにはしてない、うん、
ボタンの位置をキュッと絞ることで、ここを、
あ、脇のライン、
まっすぐじゃなくてキュッと絞れたりして、
逆三角形までいかない、ちょっと斜線つけて、そっかそっか、
かっこいいスーツになるらしい。
ああ、だらっとしないシルエットになる、できるか。は
あ、その状態やったら座ったらきつそうやから、
あ、そうね、
うん、外したりとかもあるらしいっすよ
1ヶ月
になります。
3月ぐらい。
そうだね、来たら金なんね、
うん、
来ます。
あ、じゃあ、まあ、次ちょっとまた予定決まってないけど4人収録の時おもむろにこう
すっと
スーツであれいつもとなんかあれパタゴニアじゃないねと思って。
いや、わかるでしょ
なんかスーツ着てるけど、何、どっか行くのみたいな、どっか行ってきたのみたいな感じだけど、
その舞踏会に行くんや、舞踏会に
何、どっか着ていく場所決まってんの。
いや、決まってないけど、
まあ、もう1個持っとけばなんか行きやすいよねって感じ。
きっと、
うん、
作った際には、
うん、
パーティーに呼ばれるんだろうね。
それはなんか先輩側に思惑がありそうな感じ。
会長かな。
あ、会長側か。会長か。あ、むしろそうか。今回声かけは先輩やけど、ある程度なんか会長の
会長の行きつけの人から連絡があったので。
なるほど。え、それは金沢の人のお店？
台和。
ああ、台和。
うん。台湾の紳士服売り場の人が来たわ。
それはまあしっかりしてますわ。
ちょっとビビってました。金額高いんだろうなって、いくらするかも聞かんまんま話が進んで
ったから。怖いね。それ怖いな。まあ、桁までは間違いにしても、まあ、じゃあその範囲のどこど上の方下の方みたいな。
2桁のどこっていうところ
ね。そうね、
うん、
ね、
うん、
え、それ最終金額も出た？
ん？
最終的な金額も出た？見積もりというか。
いや、まだ出てない。
出てない。
スーツだけなら出るけど、
あ、
買うのスーツだけじゃないし、
そうだね、
靴シャツネクタイ、うん、ベルト、
うん、あ、もう想像できない。高いベルトあるやろうけど、じゃあなんぼするんやろうっていうのはね。うん、
ドキドキする
。10万ぐらいまでであるよねっていう。
ベルト？ベルトだけ？
だからまあまあ、だっていいスーツにベルト安いベルト5000円のってるわけにいかんでしょっていう。
いやー、まあでも、じゃあ、まあ、普通ベルトシャツネクタイで10万ぐらい、
うん、まあやっぱり
ベルトも、うん、
ベルト運万円っていうイメージだとしても、うん、まあ、大分な人やから。
まあ、靴が高そうやな。
あ、靴はね、
うん、3万ぐらいいきそうな気するな。うん、いけばいい、そこで収まればいいなぐらい。
だね、まあ、
うん、
そこ向こうも勝負やからね。まあこれが第一候補として、もうちょっと上にこれがありますよみたいなの持ってきた
り持ってくるかもしれんね。
3万円と12万円でみたいな。でもこっちはこれがこうでこうでこうで、長く使うと思ったらこちらの方がみたいな。
高いやつって装飾が増えてきたりとか、そんなになってくるみたいし。
あ、そうなんや。その単純に革のグレードはっていうよりも装飾
なんか、ね、この甲のつま先から甲のとこにかけて、うんうん、こうパンチングがあったりとか、模様があったりとか。
え、模様がある、
そういうのあるらしいよ。まあ、靴好きな人じゃないとそこのおってならんかもしれんけど。
靴好きって、革靴好きってなかなか正直俺の知り合いに一人もいないね。スニーカー好きならおるけどな。
うん、僕もいない。
革靴の世界ってのもなかなか怖い気もするし、
うん、
これもでも履き鳴らさなあかんだよね。
いや、履き鳴らせんよ。だって履かないんだもん。
だからとりあえず半日ぐらいでいいから、ちょっと買い物、じゃあそれ着て、じゃあ台場がどっか行ってくれるんじゃない？ディフェンダー乗って。
やだ
やだじゃないの。だから
ディフェンダー乗って、
うん、
降りない。
あ、まあ、そう、最悪それでもいい。ただ
降りない。
それで変にコンビニとか行っても変な感じだから。こう1時間でもそれで乗って、やっぱり初めてのだって、なんかイベントあって初めてこの革靴履いてきますね。靴ずれとかじゃ最低やんかっていう。
靴ずれ、
まあせえへんやろうけどさ、そういうの。あ、でも初めやっぱり硬いんじゃないかな。
硬いと思う。
初めから柔らかいっていうのはなさそうだし、
うん、
まあ、それはやっぱりまあ多分買ったらちょっと、
うん、
ちょっと履き鳴らしてくださいみたいなこと言われるんじゃないの。
そうだね。まあ来てからやわ。
ああ、うん、それ来てどっかでフレンチのフルコースでも食ってくれるんじゃないの。
ああ、いいね。
一人で
最近、
うん、
その地震の影響で、
うん、
お料理屋さんとかキャンセルがすごく多いって言っとったから、今がチャンスやって言っとった
わ。まあ、まあ、そういう、そうか、そうか、そっちか、うん、うん、だね。まあいい機会でもあるし、そういう意味じゃ、まあ丸としてもそのスーツがもろもろ揃ったタイミングで、今まで行ったことないちょっとフォーマルなお店、しかもそれがお得なんであれば、
そうだね。そのスーツ着て出かけれるところって、大体結婚式とか、
それなりの
新年会とか、
うん、
そんなぐらいかなと思うし。それなり
のパーティーとかじゃないの？
うんうん、そのパーティーとかは多分少ないと思うけど、うんうん、若干華やかな、
うん、
感じのところに。
それはでもその場があってだから、うん、自分で一人でちょっと予定決めていけるって言ったら、そのちょっとお高いレストラン、
うんうんうん、そうです、
うん、いいんじゃない。
スーツで、
スーツで
そんな普段着でジャケットも持ってないのに
だからこそなんぼするか知らんけどさ、うん、
その女の人にはアリアジ、うん、ドレス着てきてもら
う、ね、あその場合はそんな感じになるね。
わ
あるあるでしょ、そのドレスコードがあるお店ってのも、
まあ、すごい格式の高いとこならありそうやね。
その場合はなんかそのテーブルマナーとかどこまでできるかみたいなのはちょっと
別方向の金庫、どっちからどのフォークから取るんとか言うとる場合やよ今
バッチリ
大丈夫かな、
バッチリ予習をしてあ、なんかそういえばあの最近そういうオキュラスとかあの VR でなんかあるらしいよ、そういうテーブルマナー、
あ、そうなん、
公衆アプリみたいな画面越しに見えるから全部ちゃんとできるよ。
ありがとうございますオキュラス仕込みで、
うん、あったはず、うん、あ VR、XR、まあ、どっちでも何かあったはず、うん
うん
うん、やってみてもいいんじゃない、はい、じゃあ、次回収録次回ぐらいにそのスーツの顛末、
ね、続報来てたらね、
うん、
来てたらね
来るはずなんで、はい、
来てるはずなんで来てるかな
来ないってことあるかいな、
いやまだ分かりませんよ、
あ、まあ、ちょっと時間かかるかも、うん、予定より、うんうん、まあまあまあ、うん、どっかでじゃあ見させてもらおうと、はい、はい、じゃあそんな感じでいいかな、うん、よし、うん、はい、じゃあまとめ、はい、今日お話した内容はツイッターアカウントアジャラカ2021にまとめたのでよかったら見てください。それと、番組の感想はツイッターのハッシュタグラジテ系か、Google のトークホームからよろしくお願いします。で、この番組は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify と YouTube で聞けますけども、各アプリで評価ができますので、よかったらお願いします。という感じで、本日第53回、でした。お疲れ様でした。
はい、お疲れでした。
よっと。